ポッドキャストドイツのメディアから第74回の配信です。このポッドキャストではドイツ発のニュースから毎回一つのテーマを深掘りしてお届けしています。解説はフランクフルトから澤部ゆりさん、聞き手は東京にいます美濃部優です。澤部さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。今日もよろしくお願いします。
今日もですね、小さな小ネタから入りたいんですけれども、手短に一つだけニュースをご紹介したいと思います。先日ですね、フライデーズ・フォー・フューチャーが5周年を迎えたというのがドイツで大きなニュースになりました。特にこれといって何かがあったわけではなくですね、まあ、単に5周年になったという話なんですけれども、今日はちょっとそのお話をさせていただきたいと思います。ご記憶の方も多いと思いますが、2018年ですね、もう5年前になりますけれども、当時15歳だった、グレタ・トゥーンベリが、国会の前で、スウェーデンの国会の前で、一人プラカードを持って始めたという、あの印象的な写真を覚えていらっしゃる方も多いと思いますが、そこから始まったフライデーズ・フォー・フューチャーが、まあ、5年経って、グレタさんも20歳ということですけれども、フライデーズ・フォー・フューチャー、まだ、運動として引き続き、まあ、活動しているという状況です。で、特にですね、まあ、ドイツでは、日本ではですね、あんまりそういうふうには受け止められてないと思いますけれども、ドイツでは政治のアクターの確固たる、まあ、一つになったなという印象があります。うん、例えば気候変動がテーマのトークショーですとか、ニュースになると、まあ、確実に登場する一つの、まあ、団体ですし、よくその団体のスポークスパーソンが出てきて喋るなんていうことも、まあ、日常的に見られるかなというふうに思います。うん、で、まあ、もちろんヨーロッパ初の運動で、抗議のスタイルとかもですね、やっぱりヨーロッパ の, 社会運動の伝統に根ざしたものですので、ヨーロッパで結構活動が活発で、まあ、日本に比べたりするとですね、という団体なんですけれども、特にドイツでは他のヨーロッパ諸国と比べても活動は活発なようです。まあ、ドイツはヨーロッパで人口多いっていうそういう点もあるんですが、それを差し引いても、アクティブな方だというふうに言われています。まあ、規模感でいうとですね、ドイツ国内だけで大きなデモをしようってすると20万人以上を動員する、まあ、これかなりの数ですよね。うん、はい、そんな、まあ、デモを起こすような団体になっています。まあ、このポッドキャストでも、何回もフライデーズ・フォー・フューチャーには触れていますし、最近、レッツ・デ・ゲネラツィオンというさらに、まあ、急進的な運動をしているグループについてもお話ししたばっかですけれども、まあ、フライデーズ・フォー・フューチャーが5周年を迎えたと、いうことです。
はあ、5年なんですね。なんか私は途中でコロナが入って、はい、そのためにデモが一時ね、まあ禁止されたこともありまして、うん、ちょっと下火になってね、その前までがすごかったのでね、なんかちょっと一昔前っていう感じが私にはしますが、最初は子供たちがね、学校をサボってデモに出始めたので大人が大慌てっていうのがね、一番面白かったですねドイツでは。
そうですよね、なんかそこから始まりましたね。
政治家もね、学校の教師も親も巻き込んで、みんなが子供が学校に行かないっていうので慌てちゃったっていうね、でどうしましょうっていう、そういうことがすごく大声で言われましたよね。うん、それがもう本当初期の頃、はい、
学校に子供は行く義務があるのかみたいな討論がされてた。そう確かに懐かしい気がします。それから考えるとだいぶ時間が経ちましたし、ね、まあね、そうですね、若者たちもどんどん大人になってますしね。
でも本当に定着したという感じがありますね。本当にそういう、はい、大きい役割を果たしたデモだと思います。じゃあ、ここから今日の本題に入ります。ですね、今日本でだいぶ話題になっているらしいというのは、私はちょっとあまり詳しくは知らないんですが、マイナンバーカードなんですけれども、はい、これはなんか保険証にいずれ変わるものになるというところが随分議論を呼んでいるようですが、うん、今日はね、ちょっと多少ともなんですけども、多少ともちょっとこれの日本のマイナンバーカードにも関係するドイツの話をしたいと思います。
はい、
でまずね、日本のマイナンバーに当たるものがドイツにあるかっていうところからお話を始めたいんですけれども、日本のマイナンバーっていうのは、2015年に導入された番号で、何でも国民全員につけられる背番号みたいな形でね言われていたのを私は覚えているんですが、
はい、
これに当たる番号っていうのはね、ドイツではおそらく納税者アイデンティティ番号というね、番号だと思います、うんうん、でこれはね、ドイツでは実はもう2007年から導入されている番号で、ドイツ語でシュトイアイデンティフィカツヨンスヌマーっていうんですが、これね、何かと言いますと、ドイツに、住所を定める人は、たとえね、外国人であっても必ず住民票を出さなくちゃいけないんですね。これはもう義務です。で住民票を出すと、それから自動的にね、その後自動的にその人の住所に番号が送られてくるんですよ。これがね、納税者アイデンティティ番号と呼ばれるもので、これはね、年齢に関係なく、例えば赤ん坊が生まれましたと、そうするとその赤ちゃんはもちろん住民票に入るわけですよね。そうすると今度その赤ちゃんの名前で番号が何日か後に送られてくるんですね。でつまりこれはね、今現在もしくは将来ドイツの国内で納税者になる可能性のある人間に付される番号なんですね、うん、
はい、
つまりね、お金関係の番号なんです。税金関係で必要な番号、つまり税務署がね、監督する際に必要になる番号なので、個人のね、お金の出入りにね、関わってくるんですね。つまり、所得や資産の申告に必要になったり、あるいは銀行口座を作る際に必要になったりね、いずれにしても税務署がその人の、収入を見てね、税金をかけるかかけないかを決める、その監督するために必要な番号になるわけです、
うん、
あるいは本人がね、国の手当を申請する場合にも必ず必要になります。例えば赤ちゃんが生まれて児童手当を申請するとかね、失業したから失業手当を申請するとか、あるいは年金受給年齢に達したから年金を申請するとか、そういう時に必ず必要になるのがこの番号なんですね、
はい、
ただこの番号はね、医療保険とは全く無関係です、
うん、
し、それからあと問題はね、これ番号なんであってカードじゃないんですね。カードなんていうものはありません、うん、カードは作られてなくて、ただ、先ほど申し上げたように、住民票を出すとしばらくして1枚のペロンとした紙が送られてきて、そこにあなたの番号はこれだっていうふうに書いてある。その紙を保管しておくのが一番いいんですが、問題はその番号を必ずどっかに控えていて、必要な時に書けるようにっていう、そういう話に過ぎません。カードは作られてないってことですね。でこれがね、納税者アイデンティティ番号と呼ばれるものなんですが、もう一つドイツにはね、ドイツに住む人が必要とする番号があります。これは社会保険番号と呼ばれるものでね、特に法律で決められている法定年金保険に加入するときに必ず必要になる番号なんですね、
うん。
でこれどういうことかっていうと、法律で、決められている年金保険っていうのは、給与所得者がね、必ず入らなくちゃいけない保険なんですね、
はい、
だから義務です。ただ、自営業とか自由業の人はちょっと話がまた変わるので、今この話の対象にはならないんですけれども、給与所得者が必ず必要とする番号が社会保険番号で、ドイツではね、何でも就労所得者の所得者全体の 90% 以上が給与所得者だって言われているので、働いている人の多くが必要とする番号がこれなんですね。でこれは、自動的にね、全員に送られてくるものではなくて、初めてその人が、給与所得が生じる就労を始める、その最初の一歩の時に必要となる番号なんですね、
うん。
ですからその時にね、自分が申請してもらうんです。で必ず雇用者にその番号を言わなくてはいけないんですね。で、ですから例えば就労年齢に達していない子供は持っていませんし、大学生なんかにしてもまだ一度もね、アルバイトをしたことがないっていうような人は持ってないはずです、
うん。
でそういう大学生だったら、例えばアルバイトを始めた時、あるいは、学校教育が終わって就労生活に入るとき、その最初の一歩で必要となるのがこの番号なんですね、
はい。
でドイツの、ね、社会保険っていうのは年金保険だけじゃなくて全部で4つあります。年金保険と、それから医療保険、介護保険、失業保険って4つあって、この4つの保険に給与所得者は全員入る義務があるんですね、
うん。
で、 額面給与から必ずこの保険料が引かれるわけです。で、引かれた保険料っていうのはね、とりあえず全部まとめて一括して集められ、そこでその4つの保険にそれぞれ分けられるっていう形を取るようなんですが、その引く段階でこの番号が大事になるので、どうしても必要になるわけなんですね。で、ただね、この社会保険番号にしてもね、大事なのは番号であってね、確かにね、社会保険番号を申請するとカードが送られてくるんですよ。ただね、そのカードはね、多分今でも紙だと思います。私はもうずいぶん昔の話なんですが、紙のカードまだ持ってるんですけどね、カードの形で送られてくるんですが、紙のピラピラした紙で、そこにあなたの社会保険番号はこれですっていうのが打ってあると。で、問題はその番号であって、だから必要な時にその番号をかければいいわけで、そのカード自体をね、どっかに提出しなくちゃいけないようなことはありません。つまり今お話ししたね、この2つの番号とも、納税者アイデンティティ番号にしても社会保険番号にしても、電子カードなんていうのは作られてもおりませんし、そんなものは必要とはされないんですね。そうじゃなくて、何か手続きをするときに、その関連の役所だとか機関が本人特定のためにその番号を必要とするという、それだけの話です。でね、ここからは以上2つの番号とはちょっと関係ない話に発展していくんですが、一方でね、ドイツでも医療のデジタル化というテーマはね、もう20年来のテーマになっています。で、医療のデジタル化って言ってもね、まあいろんな意味があるわけで、大きくね分けると3つぐらいがドイツでよくテーマになるんですが、その1つ目はね、医療技術のデジタル化、つまり医療技術そのものを人工知能に任せるっていうね、例えばロボットが手術をしたり、あるいは介護の一部分をロボットに任せたりとかいったね、そういう動き、技術開発のことです。で、これはね、ドイツだけではなくて、もう世界規模で行われている開発の試みなので、まあドイツだけの話ではありませんが、これがね、テーマの一つになります。で、次のテーマ、医療のデジタル化のね、2つ目のテーマは遠隔診療で、これはね、ドイツではもう一部実現していますけれども、患者さんが医者の医院まで行かなくても、コンピューターの、ね、画面を通じてオンラインで診療所と結んで、オンライン診療を受けるというね、そういう可能性のことです。で、これはまあ近所に医者がいないとか、あるいは車なんかがなくてね、足がなくて医者まで行けないとか、あるいは病状がね大変で医者まで行ってられないとか、そういう人たちがまあ利用できるようにネットワークでつないでるわけですね。で、そういうのは今現在、まだこれからどんどんね改善されていくんだと思いますが、一部はもうドイツで実現しています。でね、今日テーマにしたいのは3つ目の医療のデジタル化のね話なんですが、それは個人の医療情報、健康情報を電子データにして一箇所に集めて保存して関係者が共有できるようにするというね、そういう個人医療データの電子化のことです。
はい。
で、これがね、多分今日本でマイナンバーカードの保険証利用が言われているその中で計画されていることなんじゃないかと私は想像しているんですけれども、今日お話ししたいのはね、この、医療情報のデジタル化が一体ドイツではどこまで進んでいるのかという話です。で、結論から言うとね、ドイツではすでに20年来計画されているにもかかわらず、未だにね完全には実現していないんですね。
はい。
で、欧州他国に比べてね大変遅れています。ただ今現在、連邦保健大臣を務めている、この人は社会民主党 SPD の政治家ですが、ラオターバッハという人がね、就任した段階から医療のデジタル化をね、ドイツはいよいよこれから追い上げていくっていうことを約束し、で、実際にね現在いろいろ手をつけていて、ごく最近にねいろんな発表をしたんですね。ですから今日はね、この、現状について、ドイツにおける現状についてお話ししたいと思います。で、ただね、ちょっとその前に、本テーマに入るためにね、その前知識としてどうしてもねちょっとお話ししておかなくちゃいけないのが、ドイツの医療保険制度についてです。で、これはね日本とだいぶ違いますので、基本的なところだけ手短になるべくお話ししたいと思うんですけれども、これね 細かく話し出すと本当1回分のテーマっていうか、もう本当に何時間も喋ることになっちゃうので、今日は手短に基本のところだけね、はい、お話ししたいんですけれども、一国の国民がね、全員保険に入らなくちゃいけないというね、いわゆる国民皆保険と呼ばれる制度、このスタートはね、ドイツは他国よりずっと早かったんですね。で、19世紀の末、1883年のプロイセン時代からもうこの、皆保険が実現しています。でこれね、調べましたら日本よりも80年ぐらい早いようですね。ドイツに住む全員が住民登録をしなくてはならないっていうふうに先ほど申し上げましたが、それと同時にそういう人たちは全員ドイツで有効な医療保険に加入していなくてはならないんですね、
うん。
でこれはたとえ一時的にドイツに住む外国人、留学生とか駐在員とかね、そういう人たちも同じで、彼らにしてもドイツで有効な医療保険に加入していないと、そもそもねビザが下りないんですよ、
うん、
滞在許可がもらえません。でドイツのその医療保険制度なんですが、そのね一番特殊なところは日本柱制って呼ばれるところなんですね。
はい。
で、一般にはねドイツの医療保険のイメージっていうのは、保険料は高いけれども、いざ病気になって医者にかからなくちゃいけないときに原則自己負担がゼロだっていうね、そういうことにあるんですね。これがドイツの医療保険の、現状です。で、原則って言いますのは、もちろんその保険で保障される枠っていうのはちゃんと決まってますから、それをはみ出た部分に関しては自己負担が発生します。でもどうしても健康を維持するためにね、必要な治療は全部保険の枠内に入ってますから、そういうものに関しては自己負担がね全くゼロなんですね、
うん。
でただし、薬品に関しましては、医者が薬を処方した場合ね、患者はそれを買うわけですけれども、未成年者はただなんですけれども、成年、18歳以上のになると、薬一つにつきね、5ユーロから10ユーロの間で自己負担が発生します。これはね、なんか原則的にはその医薬品の 10% 自己負担っていうことなんですが、それにね上限と下限が設けられていて、実質ね5ユーロから10ユーロの間のいくらかを払うことになるんですね、
うん。
ですから日本円にすると750円から1500円ぐらいまでの間で、自己負担が発生するということです。でこの日本柱制なんですけどもね、何が日本柱なのかと言いますと、ドイツに住む全員が保険にかかる際にね、2つの可能性があって、その2つのうちのどちらかに加入しなくちゃいけないっていう、これをね日本柱制って呼んでるんですね、
はい。
で1つが、法定保険金庫と呼ばれるもので、これはねドイツ語でも略してねカッセって私たちは呼んでいます。ですから今日の話の中でも私はちょっとこのカッセっていう言葉をね使いたいんですけれども、もともとの意味は法定、法律で定められたって意味です。法定保険金庫と呼ばれる機関です。それがねまず一つ目で、もう一つ目、日本柱の二つ目の柱っていうのは、民間の医療保険会社が提供する保険商品っていうことで、このどちらかに加入しなくちゃいけないんですね。でこの2つについてちょっと詳しくお話ししますと、まず1つ目の柱であるカッセ、法定保険金庫ですが、これはまずね、ドイツは法律で保障のね、医療保険の保障の内容を決めています。でこれは随時内容が見直されるのでね、しょっちゅう変わってるんですけれども、一応この保険保障の枠の中にある治療が全部記載されてるわけですね、
うん。
それが決められていて、それからもう一つね、保険料率の最低限度が法律で毎年決められます。これも毎年見直されて毎年変わるんですけれども、これはこの保険料っていうのは、給与所得者の場合、その額面所得の何パーセントっていう形で引かれる、その何パーセントという数字のね最低限のラインを法律が決めてるんですよ、
うん。
でそれからさらにね、その保険料は労使で折半する、五分五分でね折半するっていうことも法律で規定されていて、これを守って医療保険を提供している法人機関をカッセと呼んでいるんですね、
うん。
でこのカッセはね、民間企業じゃないので国の監督下に置かれています。 で国がね全部法律をちゃんと守っているかどうかをいつも監督してるわけですね。ただし経営だとか財政はね独立して行っていいんですね。でまあ財政といってもこのカッセが収入とするのはその自分のところに、まあ、加入している人たちが払う保険料それだけなのでその中でうまくちゃんと経営しなさいっていうそういう意味になるんですけれども、うん、そういう形になっています。でねこのカッセっていうのは一つしかない機関じゃなくてね実は現在全国にね100個近くあります。100弱あるんですね。でそれぞれがね競争しています。で競争するようにしてるんですね。でただ競争といってもね先ほど申し上げたように保証内容っていうのはねはっきり法律で決められているんですよ、
うん、
でそれ以上でもね以下でもいけないんですね。ですから100近くあるカッセが、提供している医療サービスっていうのはみんな同じなんです、はあ、同じじゃなくちゃいけないんですね。だからはっきり言ってねこの点では差をつけることができないから競争なんかできないんですよ、
うん、
じゃあ一体ねどこで競争しているかと言いますと先ほど申し上げた通り法律でね保険料率の最低ラインが決められているって言いましたけれどもそれはねあくまで最低ラインなんですね、
うん、
ちなみにね今年はね、最低料率が、14.6% 額面所得の 14.6% でこれをねロゴシで 50-50 で負担するので本人が負担するのは最低 7.3% っていうことになります。ちなみにね日本は 10% って今 10% って聞いたので、そうすると個人負担は 5% になるのでね、まあ、ドイツの方がだいぶやっぱり高くなるわけですね、
うん、
でねただこのね 14.6% というね率これは最低なんですけどもこれを、ま、この率でね経営できる活性って多分今一個もないと思います全国に、うんでねこれに上乗せするのは自由なんですね。これを下回っちゃいけないけれどもそれをねに上乗せするのは自由なので例えば経営状態がねあまり思わしくないカッセの場合はボンボンこれに上げていくわけですよ料率を、
はい、
でもそうすると加入者が減ってきますよね。高いところに誰も加入したくないですからそれに私たちはね全国に100近くあるカッセの中で自由に選べるんですね、
うん
それに自由に乗り換えられるのであんまり他と比較して高くしちゃうとやっぱりどんどん加入者を失っていくっていうことになります。だからまあ経営状態がねものを言うことになるんですがどのくらいね上乗せするかっていうそのまあ保険料率が一つの競争のまあ基準になるわけですね。で今現在はね多分どこのカッセもまあ 16% ぐらいにはなってるとしてると思います。つまり、本人が負担する負担するのは額面所得の多分 8% ぐらいにはなってると思いますね今どこも。でこれがね一つの競争材料なんですね。でねもう一つカッセには競争材料がありましてそれは、医療保障自体はもう法律で決められてる通りにやらなくちゃいけないから他と差はつけられない。でも医療以外の点の、ね、サービスはいくらでも改善できるんですよ、
うんうん、
例えば、ね、どういうことかっていうとインターネットの画面をすごく分かりやすくきれいにするとかね、
うん、
あるいは何か加入者が、ね、何かこう質問があった場合にチャットかなんかですぐに、ね、返答できるようにしとくとかそれってまあサービスがいいっていうことになってそれは選ぶ側としてはやっぱりそういうところも見て選びますから競争材料になるんですよね。あるいはね、医療じゃなくて、健康維持のためとか予防のためのね、何かしらのね、イベントなんかをね、提供することもできるんですね。で、例えば私自身がよく利用してたのが、提携しているね、フィットネススタジオに、自分たちのところの加入者であれば、年間に何回まではタダでね、通えますとかね、そういうことを提供することはできるんです。これは治療じゃないですから、自由にできるんですね。でそういうところでねカッセっていうのはお互いに競争しています。
なるほど。
でねもう一つねそのカッセのカッセの大事なところはね誰かがね加入申請をしてきた場合絶対に断っちゃいけないんですねカッセは、うん、つまりどんなにね重病を抱えているような人がお宅のカッセに入りますっていうふうに言ってきたら絶対入れなくちゃいけないんですよ。まあ、これはね当たり前で国が義務化してるわけですから国民全員に、
うん、
だからそれでね断るところなんかが出てきちゃうと入れなくなっちゃいますよね。だから必ず加入の申し込みが来たら誰でも入れなくちゃいけないっていうことが定められています。 で現在ね、ドイツの住民を100とすると約 90% がこのカッセのどれかに加入しています、
うん、
じゃあ残りの 10% はどうしているのかというと、それがね2本目の柱である民間の医療保険会社の保険に加入しているんですね、
はい、
でこの次にじゃあ2本柱の2本目、民間の医療保険会社なんですが、こちらはね全国に現在約50社あります。でこちらはね民間企業なので完全な自由競争なんですね。で唯一これらの会社が守らなくてはいけないのは、先ほどもねあのカッセについて申し上げたあの法律で定められている、保障内容、医療保障内容ですね、これをね最低絶対クリアしなくちゃいけないっていうのは民間企業にも課せられています。それからあの保険料をね労使で折半するっていうところも同じなんですけれども、ただね民間企業なのでそれ以上のね、サービスを提供してもいいんですね。これはかつてはできないことなんですけれども、民間企業なので医療の保障枠をねどんどんもっとあの枠を大きく広げて、これも払います、あれも払いますって言っても別に構わないんですね、
うん、
それからあと保険料の設定もね全く自由です。これは各社にね委ねられているんですね。それから民間企業なので加入申請を断ることも自由です。だからこの人はどうも医療費が随分かかる人だなと思ったら残念ながらっていうふうに言って断ってもいいんですね。
うん、
で結果的に今現在ドイツ住民の約 10% がこちらに加入しているんですが、ここでねそれにしても片方に 90% 加入していて片方に 10% 加入していて、随分こうバランスが悪いじゃないですか、
はい、
これって変だなって思われると思うんですね今お聞きくださっている方は、
うん、
でねこれはねなぜかというと、実はねこの2本柱目のこの民間の医療保険会社の保険にはね誰もが加入できるわけじゃないんですね、
うん、
実はね大きなハードルがあるんです。それをね超えた人じゃないと加入できないんですよ。でそのハードルって何かっていうと年収です、
はい、
でねつまり平たく言うと高所得者だけが加入できるのが民間医療保険なんですね。
うん、
でこのねいくら以上、年収いくら以上っていうそのラインも毎年国が決めているんですけども、今現在はね66,600ユーロ年収ですね、
はい、
これは約1000万円ですね日本円にすると。だからね、まあ、言ってみるとドイツの就労者の 10% が1000万円を超える高所得者っていうふうにも言える、大雑把に言うとね言えるんですが、うん、結局この所得のハードルを超えた人だけが希望すればこの民間医療保険会社にの方に加入できるっていうことです、
うん、
でもう一度ねこのカッセと民間医療保険会社のね違いを簡単にまとめますと、民間医療保険の方が保証内容もサービスもカッセよりはるかにいいっていう結果になるんですね。
うん、
つまり法律で保証できるのはここまでですよっていうのが定められてなくて、それよりいいサービスはどんどんできるわけですから、
はい、
医療保険会社がねお互いに競争するためにどんどんこう保証枠をねできる限り広げていくっていうことをしているので、サービスがねもう全然かつてとは違うんですね。で具体的なね、一番わかりやすい例は歯医者です。歯の治療です、
はい、
で歯の治療ってあんまりこうね命には関わらないですし、健康にもあんまり関わらない部分ってたくさんあるんですよね、
うん、
例えば歯のクリーニングとかね、歯列矯正とか、あるいは人工義歯にしても素材ってピンからキリまでいろいろとあるじゃないですか、
はい、
でそういう時にねカッセっていうのは健康上絶対必要と認めたものしか払わないんですね、
うん、
だから例えば虫歯の治療なんていうのはもちろんカッセがちゃんとやってくれます。自己負担はゼロです。でも歯を抜いたはいいけれども、じゃあ何か入れるときにねどういう材質のものを入れるか、つまり目立つの嫌だから自分の歯となるべくね違いがわからないようないい素材を使いたいと思っても、もちろんカッセはそんなの払ってくれないんですよ、
はい、
それはもう美的な部類になるのでね、贅沢っていうことですよね。でもそういうところでね民間の医療保険会社はすごくサービスを、ね、増やすことができるんですね、
うん、
例えば歯のクリーニングは年間に2回までならうちが持ちます、自己負担なしでうちがやりますよとか、あるいは人工義歯の素材にしてもね これも大抵の場合は年間いくらいくらまでなら、それに対してお金を費やすことができます。つまりあなたは払わなくていいですよっていうね、そういうサービスをねどんどんしてるんですね。あるいはねもう一つもうすごい極端なのが、あの入院の時のサービス、これはねもう飛行機のエコノミークラスとファーストクラスの差がありますね。で私ねこの間たまたまあの、友達が入院していて、そのお見舞いに病院に行った時に、その友達がね民間医療保険にあの加入してる人だったんですね、
はい、
ホテルでした。ホテルの個室みたい、あのバスルームがついてて、
すごいですね、
うん、でねそうでかつてになるとね、まあドイツだからそんな日本ほどぎゅうぎゅうに押し込められることはないですけど、まあ2人部屋か3人部屋でトイレとかは共有っていうね、うん、そういう、のが普通なんですね。
民間保険に入ってるっていうとなんかこう金持ちの象徴みたいな印象すら、なんかジャガー乗ってるじゃないちょっと不利かもしれないですけどなんかそういうようなあのイメージを、そういう言葉よく聞きますそのぐらい違うんでしょうね。
そうでしょう、うんうん、でもまあやっぱりほら年収のハードルがねあるから、はい、やっぱりそう言えると思いますね、
うん
うん、いやだからって別にね羨んだり妬んだりっていうのはどうかな、まあでも批判 としてはねやっぱり後でちょっと申し上げようと思ってましたけど、批判はやっぱりあるんですけどね。
あ、そうなんですね、
うんそう、うん、でまあねこういうふうにお話しすると、ただねもともとが高所得者をメンバーに引き入れてるわけだし、特に保障内容がそんなにねはるかに充実していいんであれば、さぞかし保険料も高いんだろうなって思われるでしょ。
はいはい。
ところがね実はそうじゃないっていうところがね面白いところなんですよ。例えば今ね見延さんのような年齢の、まあ、若い方がいたとします、はい、でその人が年収1000万円のラインを超えていて民間医療保険に入っているとしますよね、
うん、
でその人がねまだ独身 で健康体の場合、つまり別にこれといったね持病も何もない場合、この人のね保険料っていうのはかつてよりもねはるかに安いんですよ、うん、半分ぐらいだと思います多分。なぜかここがね、まあ、不思議なところなんですが、なぜかって言いますとね、そんな不公平なって普通思うじゃないですか、
はいはい、
なぜかと言いますとね、保険料設定の原則がかつてとね民間の医療保険でね全然違うんですね、
うんうん、
でかつての保険料、かつてでまあ、ルール化されている保険料っていうのはその人の所得の何パーセント、それだけなんですね、
はいはい、
だから例えばですよ、今私が例えばね労働時間を週の労働時間を減らしたとか、あるいは会社の経営がね悪くなったっていうんでガクッと所得が下がったとしますよね、うん、そうするとそれと同時に保険料もガクッと下がるんですよ、
はい、
あるいは私が失業したとしますよね、うん、そしたら所得がなくなるわけですから保険料も払わなくてよくなるんですね、
はい、
国が持ってくれます。あるいはね結婚、ある人が結婚して子供ができたと、生まれたとします。そうすると生まれた赤ん坊に所得があるわけないんで、その赤ん坊の保険料はただでその、本人の家族保険に入ることができるんですね。
うーん、
これは例えば15歳16歳の子供にしても、例えば子供が3人いてみんなまだね就労していないと、そういう場合は3人ともが保険料全く無料で親の保険に一緒に加わることができるんです。だから本人が、ね、出さなくちゃいけない保険料っていうのは全然増えないんですね、
うん、
これがねかつてのシステムなんです。ところが民間医療保険の方はね加入するときこそ年収が本当に1000万円超えてるかどうかっていうのをね、まあ、申告しなくちゃいけないんですが、その後その人に設定される保険料は全く所得とは関係ないんです。所得はね全くその基準になりません。じゃあ何を基準に保険料を設定しているかというと、その人の年齢と健康状態なんですね。
うん、
だから当然年を取れば取るほど保険料ってどんどんどんどんどんどん増えていくんですよ、
はい、
でもちろん年を取ればやっぱり一般的に体の故障って出てきますよね、
はい、
で医者にかかる回数が増えていくから、どんどんそれとともにね保険料って上がっていくんですね。
うん、
それとかあとその人が、まあ、所得があるときねガクッと下がったとしても保険料は変わらないですね、
うん、
全然だそのまま高いままの保険料が続くわけです。あるいはその人が結婚しましたと、で配偶者がねたまたま例えば所得がない人だったとしますよね、
うん、
そうするとその配偶者はその本人の家族保険には入れるんだけれども、その配偶者は配偶者で全く別個の保険料が課されるんですよ。所得がない とかねあるとかに全然関係ないわけですから、
はい、
で子供が生まれても同じです。1人生まれるとその子供の保険料っていうのは別にかかるんですね、
うん、
2人生まれるともうまた増える、3人生まれるとまた増えるっていう風に家族が大きくなればそのたとえね1人しか就労していなかったとしてもその人にかかる保険料っていうのはどんどん増えていくっていう、それがねあの民間医療保険のシステムなんです、
うん、
だから若くて独身で扶養家族がいなくて健康なうちはとてもね安いんですね。
なるほど。
でもねやがて恐ろしいことになるというね、それが民間医療保険なんです。以上が、今日ご説明したかったそのドイツの医療保険なんですが、まあ先ほどね美濃部さんもちょっとおっしゃったようにこれって人間をね所得でファーストクラスとセカンドクラスに分けてるようなシステムだっていうことでね、なんかえげつなくないかっていうのでね、そういう意味ではねよく批判になっています、ドイツの国内でもね、うん、
はい、
ただ、まあ医療保険制度という意味では結局ドイツに住む全員がいざという時に必要な医療費を全く自己負担なくに払い、受けられるっていうね、そういう意味では、まあ、完璧に機能していて、そういう意味ではね、まあ、ドイツが世界に誇っているっていうのも分からなくはないです。でね、ここまでは実は今日の話の前知識に過ぎなくて、
はい、
今日のね本題はここからなんですが、この医療分野における情報のデジタル化の話をここから始めます、
はい、
でねごく最近に今のあの連邦保健大臣であるラウターバッハ氏がねある発表をしたんですが、それは医者が発行する薬のね処方箋のデジタル化がいよいよ本決まりになりましたっていう話だったんですね、
うん、
でこれは何の話かと言いますと、多分ね今日本ももうそうなりつつあると思うんですけれども、ドイツではもう昔から医薬分業で医者や病院でね薬を出すことってないんですね、皆無です、はい、で医者が出すのはね処方箋なんですね、
うん、
でこれまでは医者が患者に処方箋いわゆる紙ですね、紙を渡してそこに薬の名前を書いて自分のサインをして患者に渡していました。
はい、
そうするとそれを受け取った患者は街中のねどこにでもある薬局、どこでもいいんですね、どっかの薬局に持ってってその紙を出して、薬と引き換えるっていうね、そういうやり方がこれまでのやり方だったんですね、
うん、
でこのね紙の処方箋を今後やめて電子データにすることが来年のね1月1日から義務化されるっていうことが決まった、それがね今回の発表だったんです。
はい、
でね、具体的にはどうするかと言いますと、これまではあの紙を使って発行していたものを、ね、これはねあのドイツの、ドイツに住む人なら全員が持っているあの保険証カード、これがね実は電子カードなんですね。ドイツの電子、うん、あの保険証っていうのはもうずっと昔から電子カードなんです。でこの電子カードをね、使うんですよ、
うん、
で医者にかかるときっていうのは必ずみんなそこの、 あの保険証ですからこのカードを持っていってるわけで、そのカードの中に医者が処方箋の内容をねあのインプットするんですね、
うん、
でまた患者に返すと、そうすると患者はそのカードを持って薬局に行くと薬局でそのカードが読み取られて薬が渡されるって、そういうね方式にする、これをね来年からもう義務化します。つまり、うん、医者は全員これをやらなくちゃいけないっていうことを決めたのが今回の発表だったんですね。
はい、
じゃあねここでまずあの今あの保険証の電子カードって言いましたけど、これについてねちょっと、もうちょっと詳しくお話ししたいんですが、これがねもしかして日本のマイナンバーカードみたいっていうふうに思われるかもしれませんが、
うん、
先ほど申し上げたようにこれって昔からねあるもので、作られた経緯っていうのは全然ね日本のマイナンバーカードとは全く違うんですね、
うん、
でそもそも、ドイツではねもう90年代から保険証っていうのがもうチップ入りの電子カードに変えられていきました。でだいたい90年代の、ね、半ばぐらいまでにどのカッセもどの医療保険会社も保険証をカードにしたんですね。それまではね紙だったという記憶があります。紙の保険証があったと思うんですが、それがねカードにされました。でもこのカードにチップが入ってるわけなんですが、そのチップの中に何を入れていたかと言いますと、その本人の、ね、基本情報だけなんですね、
うん、
でいわゆる紙の保険証に書かれているデータをそのままチップに入力したっていう、それだけの話で、ですから、はい、本人の氏名だとか性別とか生年月日、あと連絡先、住所とか電話番号とかね、でこの人は今私たちの あのカッセとか利用保険会社のメンバーになってますっていうその証明、それだけが入っていて、それ以上の、ね、情報を入れられるようにはなってなかったんですね、
うん、
これがね最初の電子カードです。でこれがね2015年に今現在私たち全員が持っている今の形の電子カードと交換されるようになります、
うん、
でこの時に、ね、何が変わったかというと、パッと見てねすぐ分かるのは写真が入ってるんですね。今度のカードには、
はい、
写真を入れるようにしてあります。つまり本人確認がね簡単にできるように、まあ、悪用されないようにっていうことで写真が入りました、
うん、
それからねこのカードは EU の加盟国の中でねあのもうそのまま有効になったんですね。
うーん、
それから、チップはねもうあの最初から入っていたのがまた今回ももちろん電子カードですからチップが入っているんですが、そこにね読みそれこれまでは読み取れるだけだったのを今回はあの2015年以降はねそこに新たな情報をさらにインプットできるようにしたんですね、
うん、
でこれが2015年でしょ。でさぞかしね今そのカードがいろいろと使われているかというと、実はねそうじゃなくって、今現在のこの、まあ、新しくなった電子カードにね一体何が入っているかというと、実はねそれまでにも入っていたのと同じ基本情報しか原則的に入ってないんですね。でなんで結局何にもなってないじゃないかっていう話なんですが、
はい、
あの理屈の上ではね本人が望めば、例えば私が望めば、緊急時の、ね、情報を入力することはできるんですね。っていうのは私が入力するわけじゃなくて医者に頼んで入力してもらうことはできるんです、
はい、
例えば私に何か持病があって、例えば糖尿病で、ね、インシュリンを打ってるとか、あるいは狭心症でニトログリセリンを持ってるとかね、
うん、
そういう状況にあった時にもし何かこうね、なんか途上でばったり行っちゃった時に緊急時の連絡先をそこに入れていたり、あるいは緊急時の処置なんかをね、そういうのを入れておいた方が安心じゃないですか、
うん、
だからそういうことをすることはできますし、それに実際にやってる人はいると思います、
はい、
あるいはねあのいざという時に何か事故かなんかにあった時に、あの自分は生命維持装置につながれたいか、それともそういう延命措置はね拒みたいかっていう、そういう意思をそこに入れておくこともできるんですね、
うん、
これはあくまで本人が望んで医者にそれを頼んだら医者がそれを入力してくれるっていうこそういう手続きを踏むことはできていて、実際にやっている人はおそらく少数だけれどもいると思います、
はい、
ただね今の法律ではそれ以上医者が勝手にね本人の医療情報をそこの中に入れていくっていうような形にはなってないんですね、
うん、
だから大多数の人が結果的にね今のカードにも基本情報しか入れてないと思います。私もそうです。だからあんまりねこう進展してなかったんですよこれまで、
うん、
でそれを今回あのラウターバッハ保健大臣がね発表したことで、あ来年からはようやくねカードの使用法が一つ増えるんだなっていうことが明らかになって、つまり少なくとも医者が処方するあの薬の処方箋はそのカードの中にデータとして入れられることになった、それも義務化されることになったっていうことです、
はい、
でねじゃあなんでこの電子処方箋がいいのかっていうと、これは理由がいくつかあるんですけれども、
うん、
まず医者にしてみると自分が処方したね薬だけではなくて、その患者があちこちの他の医者から処方されている薬、あるいは過去に処方された薬、あるいは今実際にねその人が飲んでいる薬が正確にね分かるじゃないですか、医者にしてみると ね、
うん、
うん、患者に聞いたってね患者なんて知りませんよ、私なんか全然分かってませんよ自分が飲んでる薬の名前とかね、そんな聞かれたってペラペラ言えない、はい、いつから飲み始めてなんていう名前かなんてねそんなペラペラ言えないし、そっちの方が普通だと思うんですよね。
そうですね。
だから、うん、やっぱりあのちゃんとしたデータがね医者が見られればあの薬同士がぶつかるっていうようなねそういうミスを、避けられるっていうことですね、
はい、
あの薬同士がぶつかるっていうのはなんか反応を起こしちゃってこれとこれは一緒に飲んじゃいけないっていうような薬ってありますから、うん、そういうねミスを避けられるっていうことです。それからねあと薬局の方でもねミスを避けられるっていうふうに言われていて、これはねこれまでは紙の処方箋だったわけで、患者がそれを持って薬局に行くと薬局の人はねその紙を見ながら自分のシステムに打ち始めるわけですね、
うん、
それで在庫があるかないかとか注文すればいつ来るかとかそういうデータがバーって出てくるわけでね、はい、その人間がもう一度タイプするっていうその時にねミスがやっぱり絶対起こらないとは言えないわけですよね。
うん、
それが 労力も省けるし、もう電子カードをそのまま読み取ればそのままね使えるわけで、そのデータをが移るわけですから、結局そういうね起こりうるミスが避けられるっていうことでいいということです、
はい、
でね、ただ患者自身はどうなのかっていうと、患者っていうのは結局カードを読み取ることなんかできませんから、カードから情報を得るわけにはいかないわけですよね、
うん、
じゃあどうするかというとね、これも今回義務化、医者に義務化されてるんですけれども、患者が望めばね、その中に入れたデータの QR コードを患者にあげなくちゃいけないってね、それが義務化されます一緒に。ですから、まあ、それはねまた紙になるんですけれども、医者が結局自分が処方した薬の名前とか、それだけじゃなくて服用量だとかね、あるいは時間、例えばこれとこれはこの薬は朝と夜に飲んでくださいとか、こっちはお昼に昼食後に飲んでくださいとかね、そういうデータをね全部入れてくれるんですね。そういう情報を入れて QR コードを渡してくれる、うん、そうするとそれを読み取れば患者は一体自分が何を処方されて、それをどういうふうに飲むのかっていうことがね確実に自分が記録しなくてもちゃんとわかるっていうね、そういう長所があると言われています。というふうに、これがね電子処方箋の話なんですけれども、この電子処方箋っていうのはね、その20年来ドイツでテーマになっている医療データの電子化の中ではね、ごく小さい一つの部分に過ぎなくって、その20年前から実はドイツが目指してきているっていうのはもっと大きな話であってね、それは電子カルテの話なんです、うん、電子カルテと呼ばれるものです、はい、ということで次にねこの電子カルテの話に入りますが、これはねもうなかなか進展していないんですけれども、これについてもやはり最近ラウターバッハ保健大臣がね発表をしました。で、なんて言ったかというと、この8月中つまり今月中ですね、
はい、
に電子カルテについての法案を完成させて内閣決議に持ち込むことを目標としているっていうことが発表されたんですね、
うん、
でこの電子カルテなんですが、実はねこの電子カルテっていうのは任意の形ではね一昨年2021年からすでにスタートしています。でこれはねちょっと実験的な意味もあるんですけれども、任意ではといったのは、これをね電子カルテを望む人は自分が加入しているカッセとか民間の保険会社にねカルテの電子化を申し込むことができるんですね。で申し込んだら保険者の側は必ず電子カルテを提供しなくちゃいけない、つまり電子カルテですからその場所をね提供しなくちゃいけないっていうことです、
うん、
ただねこのやり方でもう2年以上経っているんですが、今現在実際にこの電子カルテを利用している人はね全体の 1% 以下と言われています、
はい、
それでね保険証は今連邦保険証はね事実上この電子カルテの利用を義務化しようとしているんですね、
うん、
で具体的には2025年から原則ドイツ市民全員が自動的に電子カルテに切り替えることを目指そうとしているんです、
うん、
それでもね建前は任意なんですよ。これあくまでどういうことかというとね、これまでの任意っていうのはやりたい人は申し出たらできますよっていう任意だったんです。
はい、
でねそれを方式を変えまして、これオプトアウト方式って言われる方式なんですが、
うん、
やりたい人が申し出るんじゃなくてね、絶対やりたくない人が私は嫌だということをね意見表明をすれば、その人については電子カルテは作られない、そういう形にするんですね、うんうん
はい、
そうするとねほとんどの人があんまりそういうことに関心がなかったりどうでもいいやとか思ってる人は何も言いませんから、うん、自動的に電子カルテができちゃうっていう、そういうやり方なんですね。
なるほど。
まあ、拒絶の意思を判明する申し出るっていうのもめんどくさいですからね、よっぽど確固たる意思を持って嫌だという人だけが多分申し出ることになって、あとの人はそんなこと知らなかったという人も含めて、ほとんどがやっぱり自動的にね電子カルテが作られることになるって、それを狙ってるんですね連邦保健省は、はい、で連邦保健省が今目指しているのは2026年までにドイツに住む人の 80% が電子カルテを持つことだということです。じゃあね電子カルテってそもそも何なのかということをちょっともうちょっと詳しくお話ししますと、もちろんこれまでの手書きのカルテが電子化されたものっていうふうにも言えるんですが、ただ単にねその患者の病歴だとか治療履歴だとか だけではなくて、その患者が時々受けている検査のデータの数字だとかね、レントゲン写真とか、それこそ服用した薬だとかね、そういう情報が一切が一つにまとめられて保存されるっていうことなんですね、
はい、
でこの電子カルテに保存されているデータを呼び出せるのは原則本人だけっていうふうに決められます。ただ本人を治療する医者に対してはね、本人が同意すればその医者はもちろん見られるわけです、
うん、
ただ本人が絶対同意しなくちゃいけないわけなんですけどね。でもそれとは別に医者の方はこれまでの紙のカルテじゃなくて電子、それが電子化されるわけですから、自分で入力するのはいくらでも入力できるわけですね。診察しながら入力していくことはもちろんできます、はい、ただよその他の医者が、入力した内容を見れるか見れないかっていうのは患者が決めることなんですね。
なるほど。
ですからね、これをこういうことを含めてこの電子カルテを管理するのは本人だけだっていうことを国連邦保健省も強調しています。で例えばね、どのデータをどの医者に見せるかっていうことまで本人が全部細かくね設定することができるらしいんですね。でこれはね、一番分かりやすい例で言いますと、例えばある人が精神疾患を患ってね、ある一定期間心療内科に通っていたとします、
うん、
そういう履歴も全部電子カルテに入ってるわけですよね。そうするとでその人が、虫歯の治療で歯医者に行くことになりましたと。でその行った先の歯医者さんにね、そんな自分の心療内科のデータまで見せたいかとなるとね、普通見せたくないですよね、そんなの。
そう、
でそういう時に、この歯医者には私はこれは見せたくないから、これは隠すっていうことができるんですね。で例えば歯医者さんだったらその過去の歯の履歴だけを見せるようにするっていうことも本人が自由に設定してできるっていうことなんですよ。あるいはね、電子カルテに保存されたくないデータを消すことも患者本人はならできるんですね、
うん、
でこういうふうに管理は一切本人だけに任されて、ただその医療に関わる、医者はその本人の同意を得ることで、見れる場合もあれば見れない場合もあるっていう、そういうふうに作りたいわけなんです。でなんでね、連邦保健省は電子カルテをね導入したいのかっていう、その点、つまり電子カルテのメリットってどこにあるのかと言いますと、これはね大きく4つ言われています。まず1つ目がもちろん医者にとってのメリットですね。これはすぐお分かりになると思いますが、その患者についてのいろんな広範な情報を得られれば、正確なデータってあればあるほど医者にとっては治療しやすいわけですから、いろんなミスが避けられるしね、二重治療だとか無駄な治療を避けることもできますし、そういう治療にがやりやすくなるっていうことですね。それが一つ。それから二つ目に、保険を引き受けてる側、保険者の側、つまりカッセとかね、民間医療保険側にしても仕事の、効率が改善されるというふうに言われています、
うん、
それはもともとその電子カルテのフォームを提供するのは保険者側なんですよ。だから自分たちが後々こう情報を整理しやすいようなフォームにして、それにお医者さんがねどんどん書いていってくれれば、自分たちが保険保障の支払いをする段なんかでもすごくね処理しやすい形になるじゃないですか。で非常にね仕事が効率化できるっていうことで、大変なメリットになるということ。それとあと保険側にとってみれば、医者がねそういう無駄な治療をしなくなれば、その分医療費も節約になりますから助かるというね、そういう面もあります。それが2つ目のメリットですね。で3つ目、患者側にしてみれば、自分のね曖昧な記憶だけじゃなくて、いつでも自分の記録がはっきり見られるわけですから、例えば検査を受けたのいつだったかなとか、あの時何の予防注射を受けたんだっけとかね、なんか今までは私たちって多分記憶をね、自分の記憶をまさぐっている、私なんかそういうの全然ダメなんですけども、全然ね不確かな状況にあったのが、いつでも自分で調べられる、正確なことが分かるっていうのはやはり心強いという面はありますよね。それがね3つ目のメリット。ただ国にとってのね一番のメリットは4つ目の点だっていうふうに言われるんですが、それはね医学の発展のためのデータ集めができるっていうことなんです。でね、ドイツ医学ってねこのところ研究面でも遅れが目立っていて、その最大の原因がデータ不足にあるって言われてるんですね。 で今電子カルテを大勢の人が作るようになるとその患者のデータっていうのはとりあえず集まってるわけですよね。であとはもちろん本人の同意が必要ですから絶対本人から同意は取らなくちゃいけないけれども匿名であなたのデータを利用させてくださいって国が申し込んできた時にまあ大抵の人はね、まあ、医学の発展のためならしょうがないかと思って匿名であれば OK すると思うんですよね、
うん、
でまあそういう意味でデータが非常に集まりやすくなるっていうことなんです。でこれがね一番国にとっては目指すところであって今回の保健大臣のね発表でもこの点が強調されていてね、まあ、医学の発展のためにも大事なんだっていうことが強調されてで、まあ、そういう匿名でデータを利用させてもらう時のその法的なねこのルールもしっかり今回の法の中に入れますっていうことを言っていました、
うん。
で以上がね電子カルテのメリットなんですが一方でこの電子カルテについては批判する声も出てきています。まあこれがデメリットっていうことになるんですが、
はい、
どういう点がデメリットになるかと言いますまあ大きく3つあるんですがまずね1つ目、これはねいわゆるこんな医療分野だけじゃなくてねアナログからデジタルに切り替えられるときによく起こってくる出てくる話だと思ってまあ私は面白いと思ったんですが、うん、医者の一部がね批判して言ってることがこれまでのようにねフォームを決められずに各医者がね自分が思うがままに自由に書き込めていた方が情報としてね価値があるっていうんです。だからフォームなんかが設定されてね整然と書くような形になるとなんか自分でねちょっと迷っていたり試行錯誤していたりああこれはどうかなってこう疑問を抱いていっていたりする点を書きにくくなるっていうんですよね。でこれまでこう紙の、ね、カルテで自分でこう勝手に、ね、こう書いてる時にはどっかにクエスチョンマークつけたりとかそういうことを自分が思うがままにやっていた、はい、そういう部分が全部そぎ落ちてしまって、うんうんうん、でも実はねそういう部分にこそ参考になるものっていうのはねあるんだっていうことを言っているようです。一見無駄なように見えるねはい、カルテのダラダラ書きの方が実は医学の医療の情報としてはね価値があるものが多いっていうことらしいですよ。
なるほど。
で面白いなと思いました、
はい、
それからね2つ目の批判こちらはね患者がそこまで利用できないよっていうね患者が持て余しちゃうよっていうそういう点でいくらね電子カルテができてはいあなたが管理者ですよ自由に管理してくださいねって言われたってそれで何かできる人なんてごく少数だと思うんですよね、
うん、
私たちって大抵の場合そんな深い医学知識ないじゃないですか、
はい、
だからこのデータは消しちゃおうとかねこのデータは、医者には見せないとかねそんなめんどくさいこと普通の人がねできるとちょっと思えないんですよね私も。
そうですね、
だから、うん、結果的に電子カルテが作られてもあんまり患者にはね、まあ、持ってるだけでもちろんね自分の過去の記録を時々見かせして、まあ、正確に思い出すっていうようなことはできるからそういう意味ではいいですけどもそれ以上にね、利用できる人なんかそんなにいないだろうということとあと素人の患者がね勝手に自分のデータをの一部を消しちゃったり医者に隠したりすれば結果的に大事な情報が医者に伝わらないことがねあり得てそうなると電子カルテの意味なんかないじゃないかっていう声がも出ています。だからちょっとね一般人には重荷というそういうことですね。ただね一番大きい批判は次の3つ目の批判でねそれが個人情報保護の問題です、
はい、
で本当に安全なのかっていうことですね。っていうのは個人の医療情報って私今回ね初めて知ったんですけどもなんか個人の資産情報よりも犯罪者にとってはねずっと価値があるんですって。
あ
犯罪のターゲットにするのに。でなぜかっていうとね個人の資産状況なんていうのは本当にアクチュアルなものじゃないと今現在のものじゃないと意味がないんですよ犯罪者にしてみると、
はい、
10年前20年前にその人がどれだけの資産があったかなんてね犯罪者にとってみればそんな情報いらないんですよね。ただ医療情報っていうのはねいくら時間が経ってもその過去の病歴とかそういうのって十分脅迫のネタになるそうです。だからはるかにね価値があるでそういう医療情報を結局保険者かつてとかね民間の医療保険会社がどんなに小さいかつてやどんなに小さい医療保険会社にしてもかなりの数のデータを一箇所に集めて保存しているわけじゃないですか、
はい、
それはね 犯罪者から見れば宝の山があちこちにあるっていうことになって、それこそハッカー攻撃のねターゲットにして頑張るだろうって言われてるんですね。でそういう時にちゃんとね、対応できるだけのセキュリティが本当にね確実にできるのかっていうことですね。それがね不安材料になっている。それからねもう一つ、犯罪ターゲットにはならないにしてもそれだけの個人医療情報がすでに一箇所に集まっていればね、今でこそこの今の政治体制のとか、あるいはこのドイツの国の体制の中ではこれを見られるのは患者と医者だけっていうふうにしていてもね、もしドイツが将来的にどっかの時点で中国のような管理社会の方向にね行った時に、法律を改正してね、やっぱり国には見られるようにしちゃおうとかね、特定の役所は見れるようにしましょうとか、あるいは特定のグループ、例えば雇用者グループですよね、雇用者団体、雇用者って絶対に人を雇う時にね、できればその人の医療情報とか欲しいと思うんですよね、
はい、
そういうところにねもう法律を改正して合法的な形で見せちゃおうっていう、そういうね成り行きになってしまう可能性もある。そういう時にもうすでにデータが集まっちゃっている状態だと、ガードできないっていうね、そういう危険もあるんじゃないかっていうことが言われています、
うん、
だからこの、個人情報をどこまで守れるかっていうのがね、やっぱり一番大きな懸念の、批判の、原因になってるわけですね。で以上が、ドイツの医療分野におけるデジタル化の話だったんですが、ドイツはね本当にデジタル化が遅いんですね、
うん、
でこの電子カルテを中心にした個人医療情報の電子化の話にしてもね、冒頭から20年って私言ってきましたけれども、実際にね、はい、最初に具体的にこの話が持ち上がったのは2003年だったんです、ですから20年前ですね、
はい、
そうでこのねきっかけっていうのがありまして、それはねそのちょっと前2001年にねある薬品スキャンダルがね発覚したんです。これは大手の医薬品メーカー、ドイツの医薬品メーカーがねコレステロールを下げる薬をね販売していたんですが、その薬がねかなりたくさんの薬とね反応しちゃって重大な副作用を起こすっていうことが分かり、ただ医者側が患者一人一人について一体どういう薬を飲んでいるかを正確にね把握していなかったがために間違って処方してしまって、で結果的にね確か100人近くが亡くなった事件だったんですよね、これをきっかけにして、これはね医者がもっと正確な情報を得なくちゃいけないっていうことで電子カルテっていう話が出てきたんです、で2003年にね電子カルテを可能にする法作りが始まり、そしてもしこれが実現されるとなると当然インフラが必要なわけですよね、ネットワークで全部つないでいかなくちゃいけないわけですから、関係者を、だからこのインフラをね全国にわたってインフラを作るための会社がね一つ作られます、でこの会社を作ったのは連邦保健省が中心になって、他のね医療関係者の団体、つまり医者の団体だとか、あるいは医療保険の団体とかね、あるいは薬局とかね、そういういろんな団体をね巻き込んで一つの会社を作るんですね。でそれがねゲマーティックっていう名前の会社だったんですが、ここがデジタルインフラを整えるっていうねその目標に向かって、進むはずだったんですよ、ところがね十数年経ってもその後話がトンと進まなくなっちゃったんです、でその間にも政権は交代し、保健大臣は何も交代しっていうことがありまして、で全く具体的には何もならなかったんですよね。でなんで話が進まなかったかって言いますと、これがね日本語でよく言われる船頭を多くして船山に登るっていうやつでね、関係者が多すぎて話が全然まとまらない、利益相反まで生じちゃって何にも決定できなくなっちゃったんですね、みんながちょっとずつお金出したからそうなっちゃったんであって、それでね最終的に2019年に法律が改正されてね、このできた会社のね出資を国がね過半数持つことにしたんですね、それでようやく国が決定権を持って具体的に進められ始めた、そういう経緯があります、それでね2021年からようやく任意での電子カルテが実験的にスタートした。でも今現在まだそれを作ってる人は 1% に満たないっていう今の状況になって、で間もなく義務化されるっていう、そういうことになっています、 で、この医療のデジタル化でね、ドイツは欧州の他の国と比べても大変遅れていて、で例えばイギリス、オーストリア、スイス、デンマーク、あるいはスカンジナビアの方のね、北欧の諸国っていうのはみんなね、もうとっくに電子カルテをね導入しちゃってるんですね、
うん、
でもうね 5,6 年前からもう導入されている国がほとんどです。だからまあドイツは今そういう国を見本にしてねやろうとしていて、実際にはオーストリアをかなりお手本に進めているところだっていうことなんですが、なんでドイツはねこんなにデジタル化が遅いのか、これは医療分野だけじゃなくて一般にねデジタル化が遅いんですね、ドイツは、はい、でまあ、あの今のね電子カルテについてはさっき申し上げた鮮度を多くしてっていう事情もあったわけですが、それ以外にもね理由がね2つ言われています。1つはね、ドイツ人は基本的に情報保護に敏感でね、すごい慎重なんですね。
うん、
こうなったらああなるとかね、これをやるとあれが危ないとかね、そういうことをねやたらあの市民のレベルからねみんなすごい心配するんですよ。
はい、
それがね一つ。それからもう一つね、そもそもね国民がね一般的にあまりねよその国に比べるとデジタルを利用していないんだそうです、ドイツは。でこれねやっぱりね、あの支払いの時なんか私も感じますね、
はい、
多分ね、
はいはい、
あのドイツの市民の半分ぐらいまだ現金で払うんですよね、
うん、
だけれどもなんか北欧の方なんて、スウェーデンなんかもう現金持ってる人なんてほとんどいないって言われてますよね。どんな、うんうん、あの小銭で払う時でもみんな電子で払う。でそういうねメンタリティじゃないんですよね、ドイツって。なんかねお金に執着、お金って現金に執着してるんですね、現金決済に、
はいはい、
そういう点もありますし、あとねなんかあのこれはなんかの調査の結果なんですけども、特にね65歳以上の高齢者だと、今でもドイツはね 20% 以上がインターネットを全く利用していないそうなんですね。でそうなると国が何かをデジタル化しようとしても、それを使わない人がそれだけいるとなると、いるっていうことが分かっていれば、どうしてもパラレルに並行してね、あのアナログも残しておかなくちゃいけなくなりますよね。
そうですね。
でそういうことでね足を引っ張られるっている、それがねドイツだっていうことなんです。で以上が今日のお話なんですが、最後にね一つねちょっと笑っちゃうエピソードをねあのお話付け加えますと、あの、まあ、ドイツがねデジタル化が遅いっていう点での、まあ、笑えるエピソードなんですが、
うん、
昨年ねあのウクライナ戦争が始まってから、ウクライナからその戦災を逃れてねあのドイツまであのどんどん人が来ているわけなんですけど、その当初あの特にねあのちっちゃな子供を連れた女性が多かった頃にね、そういうあのドイツに来る人たちにこういろいろと、まあ、大変でしたねっていうような感じでねインタビューして回るとね、ほとんどの人がね同じことを言ってたんですが、ウクライナから来たばっかりの人ですよ、うん、だからみんな言うのがね、はい、ドイツってデジタル化がこんなに遅れてるんですねって言ったんですね。でなんかウクライナってね役所関係はもうカード1枚で全部できるようになっていて、
ね、
いちいちねあのあもちろん紙に何か書くなんていうのはありえないっていうことで、しかも一つカード1枚のカードで何もかもできるっていうのがねウクライナなんですって。
うーん、
でもドイツはいちいちね管轄が違えばやり方も変わって、場所によってはまだ紙に書き込んでくださいっていうところも多いんですよね。
うん、
でそういうことやってて、ドイツってこんなに遅れてるんですねっていうのをね驚いたっていう感じでいろんな人がね言ってたんですね。でそれを聞いてねドイツ国民がショックを受けたんですよね。で私たちは遅れてるんだ、あの戦災を逃れてきた国の人からねここはこんなに遅れてるんだってね言われるような国なんだっていうことで、ドイツ人はちょっとショックを受けたっていう、ね、エピソードがありました。
ポッドキャストドイツのメディアから第74回はドイツにおける医療のデジタル化の現状ということでお話をいただきました。今回の内容についてのご意見あるいは番組に対するコメントや感想、テーマのご提案はdeutz.media@gmail.com までメールでお寄せください。ツイッターはdeutz_media です。それではまた次回お会いしましょう。ポッドキャストドイツのメディアからでした。